おかげさまで仕事が決まりまして。
長かったですね。
長いっすね。
いやもう本当ね、はい、みんな心配してたんですよ。
ありがとうございます。
嬉しいですよ。いろいろなんか失踪事件もあったりとか大丈夫なんだろうかっていう。
まだあれは初期の頃だよね。でも
いやいやいや結構中期かもしれないけどね。
そうかい。いやまあ実は今日ね、新しい職場に働き始めて、
はい、
まあ、3日目が経過した時なんですけども、まあ、ちょうどね、今回の配信は毎年恒例のね、ゴールデンウィーク仕事の話をしようということで、まあ、それにちょうど合うかなと思って、この実質そうだね、2年かかりましたね僕は。
あ、そうですか。
はい、
なるほど。
はい、僕が最初に今で覚えてるのは、一昨年の5月のタイツアーの時にパタヤのベッドで昼間ですよ、僕は始発で深夜便に行ったんですよ、
はいはい、
バンコクまで、そんで、始発のバスに乗ってパタヤまで行ったんですよね。なのでホテルに着くには多分朝の、ね、11時ぐらい、でそこに寝転がって、僕はエージェントからの、電話インタビューを受けた覚えがあるんですよ。
そんなことやってっから決まんない
かもしれないね。それからそれ考えると本当にもう約2年。
でもその話、はい、なんか覚えてる、
覚えてるでしょ、
そう、でそんなことやってっから決まんないんだよって思ったもん
ね。まあね、まあね、まあ、そんなわけでね、一応今回僕の転職話に関しては最終回という形になりますけど、まあ、最終回の、まあ前編という形でお送りしたいなと思います。いや本
当最終回の前編を迎えられてよかったです、
はい、ありがとうございます。それではスタジオスモーキー始まります。僕の今回転職に関して非常にこの大きな功績を示してくださった方、1年前にねちょうど転職話の最初の時に出てくださったこの方を今日ゲストでお招きしてます。
はい、ご無沙汰してますハンです。
よろしくお願いします。
そしてショウゴです。カロさんおめでとうございます。
ショウゴさんもね環境の変化が、
まあ、それ僕も一応
ベンチは関係ないけど、
とうとう LP になることに決定
切っちゃうよ。
なんか最近ツイッターでソウさんの偽物が出てきたって話。
びっくりしました。
あれ笑っちゃっただよね。もういろんなことありますけど、
そうですそうです。
まあとりあえずね、
はい、
この転職活動にピリオドをこの春ようやく打つことができまして、スモッチョのね、4月の5日にしたスモッチョの19回目がありまして、その時に発表をねさせていただいたんですけども、でそのスモッチョは4月5日ですよ。で土日6日7日挟んで翌8日から新しい職場に働き始めて、で今日音源取ってのは4月の10日水曜日です、ちょうど3日間、新しい職場で経過したところなんですけど、まあぶっちゃけ、はい、バテバテですね。
まあでもね、長い間ちょっと休憩してたから、
そりゃそうですよ。
しょうがないですね。
ブランクがねやっぱあるし、で、まあ、いろんな部分でやっぱり、まあ、気づかれもね、
まあそれもしょうがないですよ。今までわがままだったからね。
すいません。でよく考えてみると、前回の転職っていうのは同業他社に移ってるので、まあ業界も一緒、お客さんも一緒、仕入れも一緒。で会社を要するにそれまでの敵に移ってるだけなので、
競合に、
はい、うん、競合の人たちですから、当然顔もよく知ってるわけですから、今でも覚えてるんですけど、僕がそこに移るっていうことは誰も知らなかったんですよ、職場の人たちは。で月曜日の朝礼の時に僕は初めて会議室に入っていって、したらどよめきが起こりまして、
ざわざわ
ざわざわ、これまで敵だと思ってた人がそこにいるわけですから、で今日からお世話になりますって言って、でまあ、そこから、まあ、敵対する人もいましたけどね、でもまあ1週間ぐらい毎日中の人間と飲み歩いて、 で懐柔したわけじゃないですけど、まあ、仲良くなって、うん、まあそうなりゃもう記憶を教えてますからね、うん、特にこだわりもないわけですけど、うん、でそんなこんなでもう毎日より最初に1ヶ月飲み歩いてましたね、
うん、考えたら、まあ、それはでも大事ですね、やっぱ人間関係作り
そうですね、ようあれ毎日タクシーで帰ってましたよ家に、うん、恵比寿とかで飲んで、うん、そんなこんなの前職の転職でしたから、うん、そう考えると本当にそのゼロから転職してみたっていうのはもう十数年前に外資に初めて転じた時のそれ以来、だから僕はまあ僕のキャリアでまあ第一コーナーっていうのは当然まあ新卒で入って国内企業に勤めて、これは第一コーナーなんです、うん、第二コーナーはやっぱり外資17年、ね、で今回多分第三コーナーなんです、うん、秋秋それまでのまあ多少経験もいけるかなという部分もある、うん、含めてなんですけど、そういう意味を含むのはやっぱ結構疲れますな、
なるほど、全くもう関係ない、
全く業界も関係ないし、うん、知ってる人もいないし、うん、まあ、お客さんは多少被るんですけども、省流が全く違うので、うん、
まあ、裸一貫みたいな、
まあ、裸一貫ですな、うん、はい、だから職種としてはまあ流用ができるんだけど、うん、本当にさらの、まっさらな感じで、
どうですか、3日目っていうことで、本当に、はい、まあ、なんていうか、宇宙語みたいな言葉に聞いて、専門用語が、
うん、そうだね、まして、アメリカの会社でしょ、また、うん、そうすると、略語が多いんですよ、略語、へえ、3文字が多いですね。頭頭文字3つ重ねた
ら SOB とか、
ああもう、そう、まあ、何人だけど何人だけど、まあ、要するにそういうのがやったら多くて、で、
その教えてくださいよ、ちょっと
それ、いや、それはちょっと言っちゃうとまあ特定されちゃうから、
いやいや、だからまあプライベート
で、あ、もちろん、うん、ほんで、あとそのやったらめったら電話会議が多いので、
あ、それは多いですね、
多い、めちゃ、今日なんかもう朝の9時から最後6時までもうびっちりよ、
電話会議が、
電話会議、
それってスカイプ電話、
ね、ウェブシステムの、
はいはい、ウェブ X みたいな、
はい、もうまさにそんな感じよ、それをもう流用して、もうびっちり油断したらさ、びっちり会えちゃうのよ、
じゃあ I am Carlos みたいな感じ、
まあそんな感じよ、
ね、I'm on board Nice to meet you
I'm on board from this week みたいな、
join team、
そう、I'm very excited to join this team. そういうお決まりのね、お決まりの言葉があるんですよ。はい、でも話してみんなアジアの人ですよ。アジアの。
本当はニーハオもアジア
みたいな。ノースアジアのチームなんで。
あ、ノースアジアって
言うんですか。そうですね。
最近そういう国多いんだよね。
いや、結局、まあ、素材、ものは何か言いませんけども、基本的には大体アジアの国で、その出先がないところがないので、うん、だから多分これまで僕が勤めた会社の中で企業規模としては最大なんですよ、うん、でも全くそういうの考えてなかったんですよ、全く考えてなかった、日本じゃそんなでかくないですから、ね、うん、まあ、入ってみたらなんかそんな感じ で、うん、でいろんな人に決まったんで、うん、今度からこの会社に来ますって言ったら結構みんな知ってんだよね、うん、まあ、前の職場の連中にもね、うん、日本人は誰も言ってないですけど、海外のやつにみんな話したら、お、まあ、なんか偉くなったねみたいな言われたりとか、だから結構知ってるなみたいな感じでしたね、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、3日目終わりましたけどね、スモッチョで嬉しかったのが、はい、リスナーさんがたくさん来てくださって、うん、で転職決まりましたって言ったら、うん、皆さん結構知って来てくれた方も何人もいらっしゃって、ニコラスさんなんかお祝い持ってきてくれましたから金一封ですよ、
マジですか、
ああすごいわ、
すごいですね、
たまらんですよね、ニコさん、で、そう考えた次の日に、うん、なんと隊長から就職祝い届いたんですよ、
へ、う
ん、
マ
ジでパーカーのボールペンを、
おー、すごい、
はい、
おしゃれ
になったんですね、もう嬉しいですよね、うん、まあ、いろんな他もいろんな人からも、うん、おめでとうございますということをいただいたんですけど、まあ、唯一聞いてるのは女房かな何も
何もない、
何もない、まだ言ってないんですよ、直接、うん、はい、
な、じゃあそれ
なんか、ただ、まあ、保険証をよこせとか、
うん、
はい、
うーん、
一応離職権が長いの国保なんです
よ、はいはいはい、そうです
ね、でそれを持って、
うん、切り替える、
新しい職場に切り替えなきゃいけない、うん、まあ、保険証をよこせとか、はい、そういうのがやっぱあるの で、
それはじゃあ 奥様が管理されてたから。
いやいや、女房に渡してる分がありますから。
あ、はい、
でも、あ、そうか、まあ、家族のやつ、
ま
あ、
そう
そう
そ
うそ
うそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
なんか俺はてっきり就職決まったから、うん、なんか初日の夜とかお祝いとかしてんのか
な。それはね、なさそうな気がし
たけど。全くない、
全くない。違う人とお祝いしてるかもし
れない。まあ、それ知ってるんだけど。
いや、それ皆さんにしてもらったよ。皆さんにしてもらったじゃない。
初日で疲れてるのに大変だろうなと思ったけど。
まあ、な、疲れまだっていう言葉もあるからね。
疲れまだ。
嬉しいっすよ、本当に皆さんにお祝いしてもらった。ありがたいですよ、もう本当にありがたいです。
まあ僕言ってないですけどね。
全く関係ないんですけど、カルスさんの今話聞いて、はい、一つだけ話したことがあって、はい、僕もあのスモッチョで、リスナーさんからドア開けた瞬間に、無罪って言われた時は結構嬉しかった。
ああ、あの時な。
そう。
あの時な。
リスナーさん、皆さんにやっぱりご用意していただくってことは、やっぱ心強いですよね。
あったね。うん、
聞いてます、真面目に。
あったね。いや、それとこれ一緒にされると
目が照りになってる。
今一つ俺の中で気に入ってるものがあるんですよね。まあいいんです
か。いや、皆さんに支えられてるってことは僕言いたかっただけなんですよ。
だけどね、うん、だけどね、僕実際、まあ、去年の2月の、うん、スモッチは2月23日ですよ、うん、でその前の日に僕は最終出社日を迎えてるわけです、うん、っていうことはもう14ヶ月にわたる、ね、
はいはいはい、
まあ、仕事をしなかったタイミングがあったんですけど、ね、うんうん、いろんな方に支えていただきましたよ、うんうん、その中で一番支えていただいたこの方だったハンさんで、
ありがとうございます。
もうサイにビニールですね、うん、あの絶対出しちゃいけない情報とかもね。
リークしてたんです
か。 まずいですか、言っちゃいけない。
は
い、
大丈夫です。
本当にいろいろね、教えていただいたんですよ。
はい、出せる範囲で、はい、
いやいや、もう出せる範囲超えてると思う。
あ、本当ですか。
真面目な話、本当にね、あの最初ね、あの2月、最初の話は2月ですよね。
そうですね、スモッチョですよね。
スモッチョの時ですよね、
はい、そもそもハンさんとカルロさんがそういう知り合ったきっかけというのがスモッチョ。
いや、あの最初スモーキーで転職の話をされてて、そこで僕はメールを差し上げたっていうのが最初のきっかけです。その1週間後ぐらいにスモッチョがあるので、 そこでぜひ来てる話で、
そういった、はい、失礼しました、お待たせしました。
あ、いいね。
で来ていただいて、はい、でもう今日でね、あ、昨日で終わったんでって話をして、で一回ちょっとじっくり話できませんかっていうことで、はい、翌週ぐらいですかね。
そうですね、弊社に来ていただいて
ですね、まず
は。それからも、
はい、そうですね、
でそれからやっぱり定期的にいろんなね、うん、ミーティングをしてもらって、うん、ね、とにかくまあ、さっさと決まれやね、あれよかったんですけど、言うてもやっぱり14ヶ月かかってるんで、まあ結構いろいろお世話になりましたよ、ね、
14ヶ月か。
とりあえず14ヶ月働いてないからね、俺。
でもそれは3日目でも疲れるよ
ね。疲れるよ、うん、真面目な話、ほんとに。
でも働いてなかったけど、違うところで活躍してたよね、よく。
まあ、イベントもあったしな。
まあ、イベントもいろんなイベントがあったしね。
まあね。ええ、俺今日、あ、今日はあれだから、うん、あの全くノーリミットで話しますよ。
いやいやいや、
何でも話します
よ。リミットかけますよ。
そっちへかけてく
る。カツさんがかけられた。
そっちへかけてくる。俺も何でも話
す
よ。
14ヶ月で、でもどうでした、その、はい、仕事をしてなかった14ヶ月っていう。
これがね、意外と忙しかったんですよ。
いや、そういうふうにはもう、はい、僕らから、はい、そういうふうに見えましたけど。
はい、まあ終わってみて思うんですけど、はいはい、そうですね、まあ多分これから時間が経つにつれて、多分その14ヶ月っていうのは多分特別な時間だったと思うので、うん、もう日を追うごとに多分思うんだろうなという確信はありますよね、う
ん、いろんな出会いが
あったでしょうし、もう僕らがね、客観的に見ても特別な時間
だったので、ね、もちろんそれもあるんですけど、うん、それ以外の部分、うん、要するにさすがにね、最初のね、1ヶ月ぐらい何とも思わなかったこともあるんですけど、うん、これがね、2ヶ月とか3ヶ月経つにつれて、うん、その、物を見る感覚が変わってきましたよ、
うん、
はい、あのね、例えばね、 に見下してるわけでも何でもないですよ、うん、例えば買い物に行きました、うん、スーパーに行きましたね、うん、スーパーに行って経営車のほら、うん、交通整理してくれる
方、はいはい、
さんがいるじゃないですか、
はい、
まあ、大体定年退職して、はいはい、まあ、シルバー人材じゃないですけども、はいはい、まあ、もちろんその人に対して何とも思ってなかったんですけども、うん、そのまあ、案内してくれた時に、まあ、いつも頭下げるぐらいで終わりますよね、うん、だけどやっぱりね、その離職無職の間っていうのは、うん、僕は何もそのなんていうんですかね、価値を生み出してないわけですよ、ある意味では、うん、お金稼いでないわけですから、うん、だからその人たちはその寒い時も雨の日も暑い日も、うん、やっぱりこう案内してくれてるわけじゃないですか、うん、やっぱね、やっぱすごいなと思って見てましたね、
うん、
あ、そういうのってこれまであんまりその自分の中でその視野にやっぱり入ってきてないじゃないですか。
まあでもそれはね、僕も分かります、
分かる、
それはよく分かる、
あるよね、
あるある。で、もう失業期間中あったんで、うん、まあそういう保険を出てた時にも、うん、まあ、それ見てなるほどと思って、
そう
で、こういうのも大事かなとか
思った
りするわけで、
う
ん、
本当にそう、
本当に思うよね、なんか、うん、
これまでって例えばね、うん、あの、まあ、理不尽な考えですよ、例えば夜中で車で走ってると、うん、工事渋滞とかあるじゃないですか、はい、それなんだよと思うわけですよ、うん、ところがね、今は全く思わないですよ。
いや、前から思ってなかったけど、ね、
急いでる時とか、うん、結構ほら、ね、そのやたら工事多いって言って、ちょっと混むじゃないですか、
悟りを得ましたね、
今はね、いやいや、こんな寒い時、夜中にね、やっぱり。
わざわざやんなくても
や
そうそう、
いや大変だな、大変だなみたいな、偉いなっても思うわけですよ、うん、それとかタクシー乗ったりとか同じ感じがね、
感謝
ですね、やっぱり職業仕事を持つというのはやっぱり、
うん、でもタクシーのドライバーは結構年収400万以上あるという話もあって、
まあ、そうだね、
でそう考えると日本人の平均年収より、うん、まあいい人も多いわけであって、
まあ、今の平均年収という、うん、ただまあ本当になんつうのかな、職業に規制なしということはありますけど、うん、だからこの14ヶ月で一番身に染みたのはそれですもん
ね、うん、
はい、だから、まあ、仮にですけど、うん、僕がその前職辞めるときにそのまま仕事が決まってて、うん、辞めて同じような感じで次に仕事をしてたら本当に嫌なやつだったと思います
ね。すぐ決まるとは思ってましたけど、なかなか結構時間かかりました
ね。いや、これ多分神様のなんかね、あるん思いますよ。
まあ、神様はね、超えられない試練を与えないっていう、まあ、ようやくなんとかこう、よく分かったところで、はい、まあ、しょうがねえなって。
神様がこれを一回経験しておけよっていうような感じがね、多分あったんですね。は
っきり言って。ようやく分かりました
か？ようやく分かりましたね。だって僕はだって、ぶっちゃけ転職を転職しようと思った理由の一つに、うん、ものすごく、なんつうのかな、ぶしつけなあれを言うと、自分の属性を良くしようという狙いがありましたから、
ね、ああ、そうなんだな、
うん、いろいろ考えてる、
十分良かったもん、
いや、属性っていうのは、会社のバックグラウンドがあるわけですよ、うん、だから公務員が属性が一番いいというんですよ、うん、まあ、うかさんがまさにそうですよね、うん、収入が高い安いとか大事ですけど、それと同じぐらいにバックグラウンドって結構大事なんですよ、うん、僕の場合はバックグラウンド良くなかったんで、うん、結局それで銀行からお金借りられないとかね、うん、あったんですよ、それは。でそれを考えて、いやだったら、うん、まあ、今の自分の年齢だったら多分転職するのも、まあ、あんまりもうチャンスはないだろうし、うん、で、まあ、収入一緒ぐらいだったら属性がいい方が当然いいとか、うん、そういう考えで実は僕は転職しようと思ったんで、うん、それは転職しようと思って大きな理由なんですよ、うん、まあ、そこからね、駿河の問題とか建てるの建てないのみたいな問題があったんで、うん、なかなか今銀行がそういう姿勢はしてないですけども、うん、まあ、実は僕もそっちの方行きたかったんですよ、本音を言うと、うん、サラリーマンやりながら投資の世界もやりたかったんで、
でもそこにちょっと分かんないお話されてました
ね、はいはい、結局それで銀行の人がよく言われたのが、あなたの属性が問題なんですよって言われて、だから今転職するんだったらやった方がいいですよって、うん、あったので、実はそれも理由の一つなんですよ、うん、まあ、それだけじゃないですよ、もちろん、うん、
銀行そんなこと言うんだな、
銀行っていうのはその、うん、エージェントがね、うん、言うわけですよ、うん、でまあそんなこんなで、まあ、14ヶ月ね、やっぱね、 結構辛かったですけどね。
辛いと思います、
はい、
実際どうでした気持ちの変化として。これ単純にエージェントの立場として気になる、
はいはいはい、気持ちの変化としては、はい、意外とね、でも楽観的だったのも結構あるんですよ、意外と。本当に
お会いして半年ぐらいとなった時ですかね、
はいはい、あれ結構、あの時は辛かった
です。そうでしたよね、はい、なんかあのお会いして第一声目が今どう見えてますかっていう質問を受けて、あ、これ相当今参ってらっしゃるかな
って。なんでかというと、はい、あれが一番大きな山だったんですよ、あれ夏ぐらいでしょ、
う
ん、多分7月か8月か、
そう
そう、
ね、
はい、多分8月末ぐらいだと思うんですよね。なんでかというと、あの、まあ、1年僕やりましたんで転職の波みたいなのは分かってるつもりなんですけど、基本的に1回やっぱり夏で終わりますよね、あのシーズナリティじゃないですけど。
そうですね、はい、求人はあの予算がひもづくんで、はい、木の代わり目で終わりますので、
と、はい、ね、はい、うことは僕の一番の転職の最大のチャンスは去年の8月だったんですよ、
うんうん、
はい、あ、もっともっと前に実は本当にあったんですけど、本当は去年の3月が一番のチャンスだったんです、はい、本当に、ね、でそこで僕は結構えり込みしたのは事実です、はっきり言って、うん、ぶっちゃけ最初、うん、通勤で山田線に乗りたくなかったんで、
うん、あれ
これすごい、すごい、ね、
状況、いや、ぶっちゃけあったんですよ。で、電車に乗り換えないで住むところとか、
あ、
はい、そんなんで僕結構チョイスしたの事実なん
で。でもそれ結構重要だよ
ね。重要でしょ、重要でしょ、
今そういった意味で非常に満足してる。
そうでしょ、うん、でそれあったの正直言って、うん、で、まあ、まあそれでまあちょっとダメだったりね、で、まあ、焦らなくていいやと思ってていろいろやってて、うん、で、実際去年8月に結局最終面接が結局この春と同じぐらいの数があって3社ぐらい実は、うん、あったんです、7月から8月に、
うん、
で、いくらなんでもこれどっかは絶対決まるよなと思ってたんですよ。ところが全滅になっちゃって、うん、なんでこんなダメなんだろうっていう時に僕は花さんにもう一回お会いして、うん、で、率直に言ってください、僕の今の様子をどういうふうに感じますか、うん、要するにその負のオーラが出てない、うん、そういうことね。
そうですね、
大量に
実際出てる感じました。
いや、私は多分
忖度いらないですよ、そこで。
いやいやいやいや
プロの目から見て、はい、どのように映ってました。
正直オーラまでは感じれなかったのが正直なんですけど、はいはいはい、いやでもその発言自体に、あ、相当精神的に参られてるんだなっていうふうに思ったので。
僕はその頃はもうなんかね、歌舞伎町で瞑想してるかみたいなしか知らないんだけど、楽しそうだな、またどっか行っちゃってねみたいな。
いやでも去年の8月ぐらいはね、結構ね、やっぱ辛かったですよ。本当にだって、まあもう5月に完全離職したので、でやっぱり完全離職期間っていうのはやっぱりね、やっぱこれはね、良くない。
そうですね。
ね、正直言って。で9月から口説のいわゆる失業給付が始まりました。
まあでもそれはもらえるものはもらって
もいい。そうなんだけど、でも失業給付って僕、俺結局満額もらっちゃったんですよ、
うん、
結局ね、
うん、
9月から2月まで満額ですよ、うんうん、こんな屈辱ないですよ。
いや別にそれは今までお金払ってきたわけだから、別に失業給付さ、
そうなんです。それだったら別に早めに仕事決めて、それのあの、なんていうんですか、
祝い金とか
祝い金みたいな、
ね、
あれで、
ね、
もらあの、もらうとか得た方がやっぱいいわけじゃないですか、うん、だからもう満額が入っちゃって、
なんか定期的に行かないといけないです
よね。あれがもう嫌、
だからなんか負のオーラが
そこいっぱい、あそこは出てますからね、負のオーラ、
あれは負のオーラ、
みんな
あ
る
たまりだよ、すごいですね。
あのパソコンで仕事探してるんですよね。
ほんと、あんな見せなきゃいけないじゃん、
あの振りをしてるのかもわからないけど、
最悪ですよ、あれ、もう本当にあれ嫌で。
で、あれ行くとあれをやっぱ抜き出したいと思って、うん、ちょっと前向きに就職活動しようかなって
思うけど、負のオーラがやっぱり感じちゃうんで、
あ、だってあのなんか相談員じゃないっていうか、ん、そこにいらっしゃる方に、はい、相談なんかいろいろ聞いてもらうんですよね。
もうラチ合わないんだからね、全く意味ない。で僕最初にあのハローワーク行った時にやっぱ相談を受けなきゃいけないじゃないですか、はい、ガイダンスみたいな、うん、でいろいろ話してて、最初俺言われたんですよ、もしかないですけども、あなたに障害できる仕事はここにありませんって最初言われたんですよ、
うん、言われるよ、
言われるよ、残念ながらないです、まあ、分かってます、うん、ただもうこういう仕組みなんで来てますよっていうことを言いましたけど、まあでも最初に本当に8月ぐらいでそんなね、
うん
うん、本当にあの時はね、きつかったのよ。
離職期間3ヶ月から4ヶ月目ぐらいが一番辛かった、
はい、辛かったですね。
そこからの気持ちってどんな変化なんですか？
あのね、そこからね、焦ってもしょうがねえなっていうのがまず出てきましたですね。で、あとあのね、これ僕の根本的な僕の性格なんですけど、僕ね、どっかでやっぱり楽観的なんですよ。はい、基本的に物事は10あると僕は9は失敗するんですけど、最後の1って結構逆転できちゃったりしてるんですよね。これもずっとそうなんですよ。だから最終的にどっかで自分のその運というか、そういうものをなんか無条件に信じられる部分があるんですよ。これ隊長に実は同じこと聞かれたんですよ。あの転職、あの仕事辞めることしましたっていうのを、あの話してた時に、で隊長からや年齢とか考えたらね、はい、その怖くないですかと、不安ないですかって言われたんですよ。で確かに不安もあるし、はい、怖くもあるんですけども、はい、でも最終的に僕はあの自分のそういう運の強さみたいなのを無条件に信じるところがあるので、多分どっかでどうにかなりますよって言って、まあ、14ヶ月経ったんですけどね。
はい、その前向きさがある方も14ヶ月頑張られたのかなっていう
気がしますけどね。これがね、前向きという言い方をするのか、うん、単純に能天気という言い方をするのか、まあ、意見は分かりますよね。
いずれにしろ必要な能力だと思いますけどね。
そうなんですかね。いや、決してだからその間後ろ向きな状態ではなかったのは事実ですね、うん、はい、特別な時間の過ごし方をしたというその意識もありますし、
うん、決まってしまうとこの多分14ヶ月ってとても大事な期間だと思えると思うんですけど、
はい、
多分活動中は多分全く思えなかったんじゃないかな。
いや、それは思いますそうでしたよ。だけどやっぱりね、いやその現れが例えばこの14ヶ月、皆さんに散々言われましたけど、僕ね、旅行はタイツアーしか行ってないんですよね。で、せっかく休んでるんだから、1ヶ月で旅しなきゃいけないって言われたんですけど、それは残念ながらそんな気持ち一切ならなかったですね。はい、残念ですけど。はい、それは全く後悔してないんですよ、実は。行っときゃよかったなーっていうのは全く思ってないですね。はい。だからまあ、そうですね。やっぱりでも、その、この14ヶ月毎日持ってたのは、今はすごく特別な時間なんだという意識が常にありました。
すごいです、
ね、はい、それはやっぱり思いました。朝、例えば朝一番にジム行くとかね、うん、なんできないじゃないですか、そんな、
うん、
でしょ。で、昼間から麻雀打つとかね、まあ、そんなのほら、ね、あのスモーキー賭博部に協力してもらえなきゃやってたわけでしょ。で、平日の昼間からアッシュ亭で麻雀やって、まあこれ麻雀ですけどね、例えばですよ。
そんなことなんていうのはやっぱ特別な時間じゃないですか。
そうですね。
で、それは本当にこれ非日常なんだなという意識は、基本的にはこの14ヶ月で1日たりとも忘れたことなかったですね。これは非日常だけど、やっぱ1年経つと非日常がやっぱ日常になるわけですよね。習慣というのになってくるので、それは正直言って怖いなという気持ちは常にやっぱありましたですね。実際こうやってまだ3日目ですけど、働きにもう一回出て、まあ、満員電車に乗られて朝早くから出かけて、まあ、夕方、まあ、終わる仕事が終わるみたいな感じのパターンを懐かしくもあり、なんかちょっと違和感もありみたいな、そんな状況ですかね。ただまあやっぱり自分の居場所というか、その所属する場所を見つけた部分が、まあ、見つけたというか、そういう場所をまた得たという安心感が多いですね、これは。これはもうしょうがないですね、やっぱり長い間サラリーマンやってきたら、やっぱ修正なんですかね、
うん、
やっぱ自分の所属する場所が欲しいみたいな、居場所が欲しいみたいな、正直言ってもこれは否定できませんな、
うん、
はい、まあ、良くも悪くもですけど、
うん、はい、それはそうかもしれない。
でまあ、よくね、あのリスナーさんなんかによく聞かれるんですけど、まあ、なんで転職しようと思ったのみたいな話をね、この年でみたいな、特に同年代の方結構多いので、うん、結構聞かれるんですけど、まあ、ちょっとその辺の話を今したいなと思ってるんですけど、改めて、まあ、一つはさっき申し上げましたけど、あの属性の話です、うん、これはもう本当にもう下心満々のあれだったんですけど、まあそれをよくしたいなと、まず一つ、
あと、あともう一つは、あのやっぱりチャレンジしたかったんですよ。チャレンジしたかったですね。年齢考えると多分もう転職するのって最後なんですよね、まあ、最後じゃないかもしれないけど、
まあ、最後じゃないような最近気がしてるけど、
ね、俺もそう
だけど、まあなんかね、まだまだ可能性があ
るようにいらっしゃって、そういう時代だから、
なんでなんだろうね、なんかこう妙な自信がやっぱりこうついてきて
る、ついてくるよね、うん、そうなんだよ、だけどまあ大枠で言うと、例えば業界を変えるとか、
まあ、何
かを
変え
る
とか、まあ業界を変えらない、
そうだっていうね、さっきもあの第3コーナーって言い方しましたけども、うん、多分第4コーナーに向けてのまあ少しこう、うん、加速をしていくような、うん、そういうシチュエーションなのかなという気がしてて、
そう、はい、そうなんですね、今までやってきたものが、まあ、伊達に年を取ってるだけではなかったっていう妙な自信が生まれてきてるのも事実あって、
うん、
でやっぱさっき若い人がすぐ会社辞めてしまうっていう実態もあって、うんうん、そうするとなかなかやっぱりこうね、ある程度ベテランがやっぱり、うん、そうは言っても
やらなきゃいけない、
やらなきゃいけない、
それはあるよね。あとはあの、まあ、僕のポリシーではないんですけど、あのなんかほら、僕前の職場、島根の仕事って十何年以上、20年近く同じ業界でずっとやってたんで楽なんですよね、やっぱ明日何があるか分かるし、半年後何があるか分かるし、1年後どうなってるのか分かるんで、そこから逆算して手を打っていけば、まあ、100点満点なきにしても、まあ、赤点は絶対取らないんですよ、絶対に。だけどそれって自利品なんですよね。でこれはいかんなと、もう一回なんかこうチャレンジャーじゃないけどやっぱりやっていかないと自分がダメになる気がしてたんですよ、ずっと。で僕はもう昔からそうなんですけど、まあ、道が2つあるとするじゃないですか、楽な方ときつい方で分かれてるとすると、大体ね、きつい方がやりたいことなんですよ、やっぱり、うん、みんなそうじゃないですか、ね、きついから、やりたいからこそきついことなんですよ。
だから楽なこととやりたいことってやっぱ違う
っていうのは、
それは勘違いの違いがあって、でもまあ、多分カルロスキャプテンは分かりやすいから、うんうん、女性に対してもちょっとこう楽な女性に行くんじゃなくて厳しめなところに行きたいっていう、
どうしてもそっちに持っていきたいから
、あえてこう厳しい、
うまく言うね、うまく言うね、マルキ、
あえて厳しい経験を積みたいような、どうしても巨乳が好きだからちょっとちっちゃうとか
うまあそれは否定しないけどね、いや、あの何かというとね、あのこれスポーツをやられてる方は多分理解できるはずなんですけど、あのよくほらボディビルの世界はノーペインノーゲインって言うじゃないですか、うんうんうん、これなんですよ、あのもちろんね、あの無駄なそのきつさはいらないんですよ、真夏炎天下に外を1時間走る、そんなにいらないんです、うんうん、そうじゃなくて自分の能力を上げようと思うと、どっかでね限界にこう超える挑戦しないと伸びないんですよ、やっぱり、うんうん、で僕は基本的に例えばまあ、その初めて外資に行こうと思った時も絶対きついはずなんで、だって英語できないですよ、うんうん、だけど自分がそこに行きたいと思ってそこに行けばこうなるなって見えてて、そしたら少し背伸びして入りたいんですよ、行きたいですよ、うんうん、で最初は背伸びするんできついんですけど、もう気がついたら背伸びしなくても身の丈に合ってるんですよね、その場所が、うんうん、それを僕は繰り返してきてるつもりでいるので、今回はまさにそういう選択でした。
いちいち長くなってる。
はいはいはい。
想像しても気持ち悪いな。
天然バイアグラ。かっこいいこと言うつもりないですけど、でも基本的に自分が、あ、こうしたいなとか、ああしたいなと思うことって、基本的に面倒くさいじゃないですか。辛いことが多いじゃないですか、やっぱ。例えば、そうですね。まあ、誰しも思うことで、例えば、まあ、スタイルを良くしたいと思ったら、うん、じゃあ食事セーブしたり、うん、ジム行ったりしようと思うわけですよね。それ しないとできないと分かってるわけでしょ、うん、だけど現実はできない人が多いんですよね、
う
ん、そうするとでもしんどいことをやると自分の目的目標に到達できるって分かってるわけです、うん、分かってるから面倒くさい辛い、うん、でそれを選択肢としてじゃあそっちを選ぶのか、それとも楽な方法を選んで、うん、まあ適当にやっていくのかっていうふうになると、僕はやっぱり辛い方でも、うん、自分が目指している方がそこで分かってるんだったら、そこに行きたいんですよ、うん、
だ今回の転職も、まあ、さっき独占話をしましたけど、それと同じぐらい、それ以上にもう一回自分を鍛え直したかったんですよ、まあ、だってやっぱり同じ業界でしかも競合にずっとやってるわけで楽ですよ、これは絶対に楽ですよ、収入もついてくるし、変なんですね、周りもみんな友達で、ね、販売先から仕入れ先みんな友達じゃないですか、
そう、
まあ、楽ですよね、
まあ、そうですよ、
どこ行ったらチヤホヤしてくれるんですよ、うん、で勘違いもしますわそら、
うん、
はっきり言ってえらい勘違いしましたからね、
うん、
だけどそれはでもどっかでおかしいなって思ってたわけですよ、うん、でそれでもう一回自分の力がどういうものなのか、うん、で自分が転職活動すると自分の値段を知るわけじゃないですか、
はい、
マーケットプライス
の、ね、うん、
転職活動の一つの大きな理由はマーケットプライスを知るってことなんで、自
分は、うん、まあ、確かに属するっていうのはすごい大事だなって今改めて思っていて、うん、で僕も、まあ、前職、まあ、前々職、うん、そのポジションでいうと、まあ、一応編集長とかやってたけど、うん、そこの属性が良かったかっていうと決してそうではなかったわけであって、まあ、社会的なっていうと確かにそうかもしれないですね、うんうん、
まあ、それはある意味世間からの評価でもあるしね、そうなんだけどな、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
半分ぐらいそう思
うん
です、
うん、
半分以上そう思う、
まあ、そう、まあ、それがまあ僕の、うん、まあ、今回まあまあ、年齢考えたらある意味無謀な転職活動だったかもしれないですけど、うん、まあ、そこにやっぱりこう踏み込もうと思った、うん、
2009
年ですね、
そっか、そうだよね、
うん、そう、
もうちょっと待ったらね、令和になったらね
平成最後の
あれ平成最後の転職であって、
まあ、僕 の、 そのエージェントの立場から言うのも変なんですけど、
はい、
転職ってあくまでも手段だと思うんですけど、
はい、 そ、 うですね、
でその手段を使って厳しい選択をされる、はい、その先のプロラさんのゴールって何、
ゴールは
イメージされ
てるんですか、あんまりないですよね、イメージないですよ、あの、うん、それもね、今回転職活動14ヶ月やってみて改めて思ったことは、あの、結局ね、目の前のことに対してベストを尽くしかないんだなと思ったんですよ、結局ね、あの、例えば3年後、5年後、10年後も考えて皆さん不安になるわけじゃないですか、僕だってそうですよね、3年後どうなってるかな、5年後どうなってるかなって不安になるんですけど、よく考えてみたら3年後の自分というのは今の自分の積み重ねにしか過ぎないですよね、それ基本的にやっぱり目の前にある課題に対してベストを尽くしていくしかないんじゃないですか、これもやっぱりスポーツの世界の人はみんな分かってるはずなんですよ、例えば今度試合がありますといい、絶対負けちゃいけない試合があります、それに対してベストを尽くすしかないわけですよ、だからベストを尽くすんですけど、例えばそのタイミングで例えば前の日にお腹が痛くなったりとかやっぱあるわけですよね、でたまたま時間を余裕持って出たつもりが、まあ、自己渋滞が巻き込まれる時間がなかったとかあるわけじゃないですか、それでもやっぱりその環境の中で自分ができるベストを尽くすしかないわけですよね、で僕だって野球やってますよね、でピッチャーやってるじゃないですか、僕は試合大事な試合前にはだって1時間半まで行きたいんですよ、やっぱりウォーミングアップの時間をたっぷりとって、でその場環境とかを体を慣らしていきたい、だけど本当に状況次第だと1時間切っちゃう場合があるわけです、でそこでじゃあ何ができるかなんですよ、例えば渋滞の中でぼーっとしてるのも、ぼーっとしてねハンドル握ってイライラしても一つの手段ですけど、でもしょうがないですね、渋滞誰にも変えられないんで、だったらじゃあ止まってるわけですから車の中で、そしたらまあ中で自分の肩のマッサージをしてみたりとか、あるいは車の中でボールを置いてるんでボールを握ってその
すごい。
そこまでやってると思わなかった。
感触を指になじませるとか、
感心しちゃった。
そういう風にしていくと、それがベスト。
それがすごい。
いやことです。
それ今聞いて。
いやでもそう思わない。
プロだプロ。
それ総合さんのセックスの間におなりしてるのって。だいぶ違う。
してないよ。
だいぶ違う。
でも渋滞はしょうがないじゃん。誰にも変えられないから。そしたらそこのやっぱりそこでイライラすることで終わるのか、でもそこでできるベストを尽くすのかって変わってきますよ、
まあ、でも仮にその結果が、まあ、よくなかったとしても、まあ、満足感はね
満足感というより納得感、
ね、納得感、そう、納得感は、うん、
やるだけもやったなって、
うん、満足がない、納得感もある、
うん、それなんかイヤイヤイヤしてさ、うん、その早く行けよみたいな感じになって、うん、イライラしたまま試合に臨んだところで絶対いいパフォーマンスできた
でしょ。でもね、確かにね、今考えると面接もそうだったな、う
ん、あ、
だから僕は面接行くときは必ず、まあ、1時間とは言わないけど、うん、まあ、30分ぐらい前にはその会場のそばに行って、うん、で、なんとなくその会場と会社と気持ち的に同化したような気持ちになって、なんかこう気持ちを和らいで、うん、ちょっとこう、ちょっとこう会社のとこ見て、
そうだよね、
それでちょっと受付ぐらいまで見ちゃったりして、
ね、
なるほどこういうところかって言って、どっかそのそばの喫茶店行って、うん、ね、気持ちを落ち着かせて、もう一回こうリメトレして、
そうだよ、ね、
もう一回戻るとって感じだった。
そうだよね、本当その通りだよね。
僕ちょっとそういう面接とか就職活動したことがないんで分かんないですけど、うん、そういう面接する前っていうのはやっぱりそういう緊張とか、
緊張するよ、めちゃめちゃ緊張するよ、
はい、するもんなんですか、う
ん、本当に緊張しますよ。だけどそれもね、結局、うん、最初の頃ってやっぱ自分をよく見せようとか、うん、自分でなんか勝手にストーリー作っちゃって、うん、来たんですけど、うん、でも最後の方って、うん、結局それしたところで相手がストーリー乗るかどうか分からないし、うん、何を求めるか分からないじゃないですか、うんうん、もう結局もうね、率直に自分をもう見てもらうしかないなっていうふうにやっぱり気づきましたよね。良くも悪くも、
うん、そうね、うん、それもあるし、最後の方になると爆発運できちゃうから、
まあ慣れ
は
あるよ、
対話できる、ここは
やっぱ慣れっていうのは、
いやいやいや、
そうね、ありますね、はい、
すごい慣れてきちゃう、ね、うん、それがいいのか悪いのか分からないけど、
それはありますよね。
なんかこう誰と話しても波長が合うようになってく
るから、うん、まあそれは分かる、
それは分かる、まあ営業もそうなんだけどね、うん、やっぱり営業、まあなんかこうコツをつかむのがやっぱうまくな
って、ね、まあまあまあ、そうですね、営業とかそうですね、やっぱ爆発運出ればなるほど、ね、
まあでも本当にそんな感じでしたね、はい、とにかく目の前のことってベストを尽くしていくことで、やっぱり先々がつながってくるので、
確かに目の前の積み重ねが先にあるわけです
、うん、
積み重ねることが、ね、先にあるわけであって、うん、それは僕だってね、こんなお酒ばっか飲んで食べてたら、どんどん積み重ねが取ってきちゃうわけであって、食べないでトレーニングしたらやっぱり痩せていくっていうのは非常に分かりやすい、
うん、そうそうそう、まあね、目の前のことでベストを尽くすってことばかり言ってると、あんまり なんですかね、いかでばっとりかって話になるんですけど、うん、まあ、そうでもないんですよね、
うん、
結局それの繰り返しがやっぱり最終的な自分のポジションに関わってくるんだなっていうのは、この1年強でね、やっとやっぱ分かりましたよね。本当にそうですよ、もうその間いろんな関わってくれた人たちがいるわけなんですよ。ただホイナミ新聞の記事も書くのでもね、やっぱりベストを尽くしたいわけです。スモッチョでもそうですよ、せっかく来てくださるわけです
から、
ベストを尽くしたいです、
うん、
それもやっぱ同じことですよね、
うん、
それ積み重ねがやっぱりまた次につながるっていうのは、なんか分かりましたね、この10年間です、うん、それは全く今前にはなかった感覚です
が、うん、
前はまあ何ともできるわみたいな、なんか変な万能感ばかりしてなそんな嫌なやつでしたね。
でもね、なんかちょっと謙虚だった感じ。
いや変わったよ俺、本当に自分で思うもん、あんまイライラしたくなったね。
僕はもともとは最初からあんまイライラする方ではないので、
そうだね、分かる、イライラさせる方だけどな。いや本当にイライラしたくなったね、あんまりこう人に腹を立てるってことは減ったね、かなり減った、ね、
でも振り返ってみると、じゃあ結構その就職活動期間中で良かった、良かった
良かったと思いますね、
結果的に ね、
結果的に ね、
はい、ね、結果の途中はやっぱ途中にすごく不安とかね、はい、いろいろあって大変だったと思うんですけど、
はい、まあまあ、苦労はしたと思うんだけど、そのプロセスでいろいろやっぱり勉強するものがあった
ので、うんうん、それがあったからこそ見えてきた世界っていうのはね、うん、これ意外とやっぱ大きいですよ。
これで本当にもうちょっとこう真実の愛を、ね、知っていただいて、まあ、こ う、 うまく成長できるといいかなっていう、
うまく成長
なんやその真実の愛、
まあ、瞑想してたみたい
な、なんか言いたいことあるみたいな、
いや本当に
ただな、まあ言っとくけど、うん、それもやっぱ経験だったのよ、うん、本当に
そうそうそうそう、
やっぱり それもやっぱ特別な時間だからね、うん、あれはやっぱりいいあの人生経験とあと精神修養になりましたよ、うん、まあまあ、あんな理不尽なことなかったね、うん、
理不尽
理不尽まあいいだよ、まあ、それはいいだよ、はい、まあ、というわけでね、ちょっとここで一回前半を止めまして、
ちょっとかなり長い前半でしたね、
ちょっと次週翌週にちょっと後半、はい、まあ、中盤になるかもしれませんけども、
ちょっと 今のところキャプテンのこう、はい、なんていうかこうね、もやもやっとしたところもやもやっとしたなんとなく見えてきたなっていうところ
で、そこを理解できればと思いますね。
これをずっとねお付き合いしていただいて聞いた人はすごいなと思いますけどね、うん、
じゃあちょっと次回はもうすぐ具体的な話でお話ししたいなと思います。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオスモーキーの加工音源、あ、ボリュームアップで販売ですから皆さん買ってください。あの2013年12月これ第1回から2018年11月の265回の5年いっぱい入ってますから、それとタズヤライブ1と2とあと志波七助のライブので全部で3000円です。もうあの他の前のカテルの人には201回目から265回目までと七助の追加版1000円お支払い、あのペイペイ使えますし LINE も使えますですからとても簡単です。スタジオスモーキーのウェブサイトに簡単見てください。よろしくお願いします。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye. I thought I told you never to interrupt me while I'm working.